今日恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書一章一節から十四節までです。ヨハネの福音書一章一節から十四節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。一言を祈りをします。愛する主よ、言葉であられる私たちの主イエス様、私たちも言葉で成り立っており、そしてこの言葉をどのように用いるか、私たちというこの器の中をどの言葉を満たし、どの言葉を入れ、どの言葉を出し、どのようにしてこの世界を命へと導くか、主よ、私たちは神の子として召され、そして言葉を尊く用いるためにこの地において、私たちは神の子としての特権が与えられております。言葉であられるイエス様、どうかこれからのこの時、あなたが支配し、私たち一人一人をあなたの命の言葉で塗り替えて、どうか生徒たち一人一人という器をあなたの命で満たすことができますように。主よ、今御言葉に対して一人一人という器を空っぽにしてください。どうか今思いの中、心の中にもし世のこと、暗闇のこと、苦々した痛み、そうした主に反抗する思い、意思、感情、言葉が満ちているのであれば、主よ、どうぞそれを今主イエスの血を塗り清めます。取り除いてください。そしてこれからはイエスキリストによる命の言葉を満たすことができますように、主よ、あなたがお語りください。あなたが支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねします。私たちの主、 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。前回はですね、言葉についてのメッセージ でそれで、誰に向かってどのような言葉を、投げかけるべきか、それによくよく気をつけるべきことをメッセージしまして、でその中でですね、少しだけ、言葉には3つの種類がある、人の言葉、サタンから来る言葉、また神の言葉、その3種類があるということを、ちょっとだけメッセージしたんですけども、今日はその3種類の言葉について、もっと詳しく、見ていきたいと思います。そもそも人間の成り立ち、ね、よく人のことを器と表現しますけれども、ね、あの人は器が大きいとか、あの人は何々の器だと、人を器と表現するんですけども、人はですね、言ってみれば器です。そしてその器の中にですね、言葉を入れるものです。人はその、言葉という種をですね、入れる皮袋のようなものです。人の人生は皆さんという皮袋の中にどの言葉を満たすかによって人生決まってきます。皆さんの人格、皆さんの成り立ち、皆さんの行動パターン、それは皆さんというですね、肉の袋の中に言葉という種、どの種を入れるか、それによって皆さんの人格が決まり、そしてどの言葉、どの種をですね、取り出して、そして皆さんの人生の周りに対して、人々、周囲の環境に対して、仕事場や、また、自然世界に対して、どの言葉を撒くかによってですね、皆さんの周りがですね、変わってきます。そして皆さんが撒いた実によって、皆さんはその唇の実を刈り取ることになります。普段からですね、ブツクツはブツクツと、破壊的な言葉を、ブツブツ言っているのであれば、その人自身の身にやはり変調が来たしていきます。死の言葉をですね、投げかけていたら、その体が死に蝕まれていきます。実際ですね、本当にがんにかかる人、本当に憎しみに駆られる人はがんにかかりやすい、医学的にももうそう言われてますね。重い心の中、この肉体という皮袋の中に憎しみ、恨み、破壊的な衝動、それをですね、溜め込んでいくと、それが自らの自身の、その体を蝕んでいくわけですね。逆に、命の言葉、愛の言葉、それをですね、実際に、幼い頃からずっと蓄え続けて、注意してその言葉の出入りをですね、そういうふうに、管理している人は、本当にその体は健やかであり、その人生は、幸いで満ち満ちております。そしてそういう人はですね、周囲に対しても、幸いな命を振りまく言葉を、種をまいて、そしてその種の実を豊かにその人自身も刈り取って、ますます幸いへと導かれていくものです。主はですね、言葉です。初めに言葉があった、神様は言葉であった。この世界は言葉によって作られました。神様が光をあれ、そういうふうに言われると、言葉を発せられると、その通りに光ができ、そして、暗闇と光が分断され、また、天と水と地が分けられ、そのようにどんどん言葉によってですね、世界は秩序になっていきました。それは神の言葉によってですね、神は言葉であると書いてある通りに、言葉はとても重要なんですけども、人はあまりそれを意識してないんで、言葉はですね、あまりにも、手軽く扱ったりすることもあります。今日は、その、言葉について見ていきたいんですけども、その言葉には3つがあります。でそれの、まず1つ目が、人間から出てくる人の言葉です。これは人間自身から出てくるものであり、それは喜怒哀楽の感情もその言葉の中に塗り込められており、例えば自分が好きな人に対しては良い感情を、それを込めてその言葉を発します。で、嫌な人であればちょっと嫌な感情を込めてその言葉を相手に投げかけていきます。 その人自身の感情によってですね、出てくる言葉が左右されます。その人が、ね、命の言葉を、投げかけようとしてもですね、もし感情がですね、汚れて思いがくらまされていたりすると、やはり言葉のどこかにその感情がピトッとくっついてそれが出てきてしまうんですね。それで人はですね、その人の調子が、なんとなくこの人は、どこか今、表面上は笑ってるけどどこかおかしい、そういうのに気づくものなんですね。で、この人間から出てくる言葉、これはですね、霊的には何の保証もないものです。永遠の観点から見れば、何の残りもしないものです。人の言葉はですね、権威がないものです。神様に対してもサタンに対しても人間言葉は権威がありません。むしろその人自身のですね、心の状況によって、悪魔サタンを呼び込んでしまったり、変な汚れた霊を呼び込んでしまったり、あるいは、命の言葉を、務めて出そうとしている人には命が寄りついてきます。例えば、ヨハネの子シモン・ペテロいますね。シモン・ペテロは、イエス様に対して、よく言葉を発する人だったんですけども、シモン・ペテロはベロッと、思いもよらないようなところで思いもよらない言葉を発したりするものですね。イエス様が変貌山で、もうその成り立ちが光り輝いて変わった時、ペテロは、自分で何を言ってるのかよくわからない言葉を発しました、それにイエス様が十字架にかかろうとしている時、ペテロは、イエス様に、私は、死であろうと牢屋であろうとあなたについていきますと、ベロって言葉が言うんですけども、でも実のところシモン・ペテロはその同じ夜、イエス様のことを三度知らないとベロッと言いました。人間から出てくる言葉、これは実に当てにならないものです。それは神様を動かしません。悪魔サタンに対して何の権威もありません。ある大祭司の息子たちがですね、パウロが、イエス様の名前によって悪霊を追い出しているのを見て、で試しに、そのイエス様を信じてもいないのに 悪霊に対して、あのパウロが伝えているイエスの名前によってお前に命じるって、試しに言ってみたんですね。イエス様のことを何も信じていない大祭司の七人の息子がです、信仰のない者がイエス様の名前をベロッと出したところ、悪魔サタンはですね、お前って何者だ、俺はパウロをよく知ってるしイエスを知ってるが、しかしお前一体何だって言って、でそれでその大祭司の七人の息子をですね、裸にひんむいて、でそれで暴力を振るって、その死には散々な目にあって逃げていったわけですけども、人間から出てくる言葉、信仰の、悪魔に対する信仰もあります、神様に対する信仰もあります。その信仰が込められていない人間から出てくる言葉には、これ何の根拠もないし力もありません。永遠の観点から見れば人間言葉は残らないものです。世の中の多くの人たちはですね、本当にこの人間言葉を雑然と言って、そして人々をですね、汚れた思いに引き渡したり、ある人を、そういうふうに導いたりすることもまたあります。ですから私たちの唇はですね、人間言葉、これは本当にますます慎むべきなんですね。で、人間の言葉、それが一つ目の種類ですけども、3つの種類のうちの2つ目、それはサタンから出てくる世の言葉です。世の言葉、世の言葉とはその世代に流行している言葉でもありますし、空中に満ちている暗闇から来る言葉でもあります。これはですね、エペソ人の手紙の2章にそれが書いてあります。エペソの2章の1節と2節をお読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として 今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。はい、ここにですね、この世の流れに従い、要するに世の中の多くの人たちはこの世の流れ、これ世の流れ、ギリシャ語でアイオーンっていうんですけども、これはですね、流行とか世代とか世相とか、ね、そういうふうにも訳すことができます。今のこの世、それは流行がありますね。今の日本、ね、なんとなく、明るいか暗いか、命か死か、ね、それで測ってみますと、いや、多くの人たちがですね、命か死かというとやはり死の方をイメージするような、ね、あの希望か絶望かというと絶望の方をなんか選択するような、まあ、アンケート調査的なところでの統計的な数字ですけども、まあ、やはりそちらの方を、多く持つんですね。この世の流れ、空中を支配しているものがいるんです。空中の権威を持つ支配者、それは今も不従順の子らの中に働いています。ですからこの世のなんとなくの流れ、この世の言葉があるんですね。その言葉、流行の背後にある言葉、これを操っているもの、それが悪魔サタンです。この悪魔サタンは空中に座を占めております。この空中からですね、ですから空中には、暗闇のその言葉が漂っております。皆さんがもし独り言をブツブツとですね唱えていると、空中に向かって、空中にそういう、あらゆる汚れた霊が、いるんですけども、でもし皆さんが汚れた思いでそれを言葉からですねブツブツと出すと、その空中に漂っている汚れた霊がですね、その言葉に吸い寄せられて、その人の思いに、ペタッて付着してしまうんですね。でそしてその人はますます、変な思いに駆られ、ますます、暗闇の方に引きずられていきます。皆さん夜、寝るとき眠れないうちに昔あったあのこと、このこと、あの人が語った言葉をいつまでも思い巡らして、つきつきと心をチクチク刺され、そうして2時間3時間と眠れぬ夜を過ごしたことはないでしょうか。そういう時が、まさに皆さんが、その暗闇の思いに付着されて、そういう思いって一度、思いの中に付着するとなかなか、自分で、なんか思いを払ってもなかなか抜け出せないものですね。なんか腕立て伏せしたり腹筋したりしてもなかなか思いの中から離れなかったり、そういう経験ないでしょうか。皆さんが暗闇と会話している時ですね、そのようになってしまいます。ですから皆さんは思いの中をですね、いつも別の健全な命の言葉で満たしているべきなんです。まあ、それについてはまた後ほど、見ますけれども、とにかくこの世はですね、そうした暗闇の世界の支配者によってこの世の、大まかな流れ、流行というのは支配されております。それはサタンから来るものです。そして人の心にですね、その暗闇から来る言葉が付着すると、命から遠ざけられて死に導かれます。滅びに導かれていきます。このサタンがですねふっかけてくる言葉、それはですね、一見人の目には実は魅力的に映るんですね。悪魔サタンは人をですね、まず何か魅力的なものによって誘い出してきます。そのパターン3つあります。世にあるものは、それは肉の欲に訴えるもの、それから目の欲に訴えるもの、それから、なんか安定した、より安定した生活へと向かわせるような、そういう言葉によって、その暗闇から来る言葉は特徴付けられております。第一ヨハネの2章のところにあるんですけども、第一ヨハネの2章の15節から17節のところです。悪魔サタンから来る世の言葉、暗闇から来る言葉は一見ですね、何か、とても麗しいかのように見えます。何かかっこいいかのような、そういうふうに見えます。第一ヨハネの手紙2章の15節から、世も 世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。ね、ここに世の言葉、世を愛してはならないとありますね。悪魔サタンから来る言葉は世の言葉です。だから世も世にあるものをも愛してはならない。16節、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。アーメン。御父から出たものではない、世から出た3つのものがありましたね。この世から出たもの、16節にある通り、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、ね、この3つですね。これらは御父から出たものではなく、この世から出たものです。悪魔サタンから由来する、世から由来する言葉は、まず肉の欲、ね、肉体的なものが、情欲をそするものです。また、目の欲、これは見た目が良くなること、ね、かっこよくなる、そういうものですね。また暮らし向きの自慢、これはより良い生活、より安定した生活を提供するよ、まあ、そういう誘惑があります。イエス様もこの3つのチャンネルから誘惑されましたね。肉の欲、ね、イエス様、悪魔サタンはイエス様に石をパンに変えてみなさい誘惑しました。しかしイエス様は、人はパンだけできるのではない、神の口から出てくる一つ一つの言葉によると、イエス様は、ね、言葉、御言葉によって撃退しました。また目の欲、イエス様に悪魔サタンは、この神殿から飛び降りてみなさい、そういうふうに促しました。イエス様が神殿から飛び降りても無事であるのであれば、人々から拍手喝采されるでしょうね。でもイエス様もそれをも御言葉で撃退しました。また暮らし向きの自慢、これは生活の誇りとも訳されます。この生活が、これからのうちずっと、お金に困らず、食べ物に困らず暮らしていける、そういう、欲望に訴えて悪魔サタンはイエス様に、私を拝んでみなさい、そうすればこの世の栄華、この世の富、全部あなたにあげようと、そういうふうに誘惑してきましたけども、しかしイエスさんはそれについても言葉で、御言葉で撃退しました、御言葉の剣で撃退しました。このように悪魔サタンは3つのチャンネル、肉の欲、情欲をそそります。また目の欲、かっこよさ、美しさ、外見的な、そういう綺麗さで、それで仕掛けてきます。また、暮らし向きの時間、自慢、よりよく安定した生活へのそういう、誘惑で、仕掛けてきます。世の中の人たちはですね、特に有名人とかに多いんですけども、この3つのチャンネルで誘惑されて、この3つのものを手に入れて、そして身を滅ぼしていく人は実に多いです。例えばマイケル・ジャクソン、皆さんよく知ってますね。彼は、一見ね、外見は良さそうです、ちょっと中性的な感じで、何度もその整形手術を してきました、目の欲をまずそうやって彼は満たそうとしました。また肉の欲、彼はセクシーさをアピールしておりました。ちょっとこの世の中でですね、かっこいいって思う、クールだって思う、そういうのをイメージしてみると、ちょっとワルでですね、かっこよくてセクシーで、有名で、ちょっと、ちょっとやそっとのことで、権威に逆らうのもなんか、悪っちくていいみたいな、そういう感じが今世の中のファッションとして流行として流れているのを皆さんは見てるんじゃないでしょうかね。これもまさに悪魔サタンがそういうふうに仕向けてるから、肉の欲、セクシーさだとか性的な魅力とか、そういうアピールですね。それから目の欲、美しさとか外見的な、なんか最近美魔女とかいう言葉が、日本語で流行ってるんですけども、魔女、 なんか本当に魔、魔から来るものですね。外見的な美しさ、それから、暮らし向きの自慢。マイケル・ジャクソンはもう本当に大豪邸を持って、おりましたね。でも結局彼は彼の最後、どうだったでしょうね。本当に、惨めな最後でした。多くのロック歌手とか有名人はみんな、まあ、みんなじゃないんですけども、本当にそういうふうに、華々しいんですけども、でも、本当にその最後はとても哀れで惨めで、そういう最後が多いものです。これまさに暗闇から来る言葉にそのまま乗っかって、ね、肉の欲、目の欲におびき寄せられて、そしてついに死という意味を結んだんです。この世の言葉、悪魔サタンから由来する言葉は命を引き離します。命から離れたところにあります。最近、ゲイとかレズビアンとかがなんかかっこいいというような風潮、ね、ゲイとかレズビアン命を生み出しますか？生み出さないですね。まあ、そもそも人だから命から遠ざける方向に、そちらの方がかっこいいと、なんかそういう風にですね、この暗闇の言葉はそういう風に仕向けていきます。そしてそれらは追求しすぎるとどんどん命から離れていきます。そしてやがてはその身に破滅をもたらすものです。これが、まあ、世の言葉、暗闇から来る言葉、悪魔サタンの言葉ですけれども、第3番目の言葉、これは唯一有益な言葉です。それは神の言葉、すなわち御言葉です。神の言葉、これはですね、一見あまり魅力的には映らないものです。まあ、一見ですね、地味でちょっと忍耐が必要なこともあるような、だから人はですね、あまり御言葉に最初、触れてもあまり感動しないんですね。それが何っていう感じで、でもその御言葉に触れている人は、その御言葉をもっとですね、命において触れる人はどんどんですね、その御言葉の内から力と、ね、命と喜ばしさ、それがどんどん湧き起こってくるものです。御言葉は力があります。信じる者に対しては力があります。あのスキャの7人の祭司たち、彼らは、ね、イエス様を信じる信仰がなかったから、ね、あのナザレのイエスの名によってお前に命じると言っても何の力も発揮しませんでしたが、でも、ツロフェニキアの女、彼女はですね、イエス様から子犬呼ばわりされましたけれども、でもその女はですね、イエス様に対しておっしゃる通りです、でも子犬でも食卓からこぼれ落ちる食事にはね、パンくずにはありつきますと、イエス様の言葉はですね、おっしゃる通りですと、ね、一見ひどい言葉ですよ、子犬呼ばわりされるって、でもそれでもおっしゃる通りですと言葉に対して信仰を持ってアーメンとして受け止めたら、ね、そのツロフェニキアの女の娘、遠く離れたところにいて悪霊に取り憑かれていたんですけども、でもその母親のその信仰のある言葉を語った途端にですね、遠く離れている場所のその娘から悪霊はですね、逃げていったんです。ね、あの、7人の大祭司の息子でさえ追い出せなかった悪霊が、このツロフェニキアの女がのたった一言の言葉で、しかも遠くにいるのに悪霊は追い出された。力があるんです。命の言葉、それはイエス・キリストというお方から発せられた言葉をアーメンとして信仰を持って受け止めるなら力を発揮するんです。御言葉、それは一見地味です。時には忍耐が必要です。でもその言葉をですね、アーメンと言って信仰を持って受け止めるのであれば力を発揮します。神の御言葉には保証があります、ね、アブラハムに対してなされた約束がその400年以上経った後にその言葉は成就しました。保証があるんです。またそしてこの御言葉には愛があります。人の命を養います。ただ御言葉はですね、時に痛いことがありますよ。皆さんにとってその痛みは でもただ死に終わるものではありません。その痛みはやがて悔い改めと導かれて永遠の命へと導かれていきます。この、ね、御言葉の剣に最初触れた時、痛みを覚えた人がですね、その痛み、あ、御言葉痛い、ちょっと御言葉嫌だ、ちょっと御言葉はダサいとか言ってですね、それで御言葉から遠ざかっていくのであれば、その人はますます死へと落ち込んでいきます。でも御言葉に触れられて、そしてその、ね、痛みを、それを全面的に受け入れて御言葉にアーメンするのである、ね、あのスロフェニキアの女はイエス様の言葉を言いたかったと思います。でもそれでもアーメンして受け入れて、自分は子犬だ、アーメン、その通り私は子犬です、でも子犬であったの、食卓からこぼれ落ちるパンくずはいただきますと、そう信仰告白をした時、命が発揮したんです。力が発揮したんです。ですからイエス様の御言葉に対してですね、痛くてもアーメンと言って、それを受け入れるのであれば、その人はですね、命を、幸いを、祝福を刈り取っていくようになります。御言葉はですね、天から降る雨みたいなものです。雨は天から降ると必ず地を潤して、そして種に実を実らせ、花を咲かせ、そうして必ず地を潤すように、神から発せられる言葉は虚しく天に返ってくることはありません。必ず命の良い実を実らせるものです。神様の言葉は元来備わっている命を成長させます。そして元来持っている命の美しさをますます輝かせていきます、ね、あのなんかこの世の、ちょっと、なんか変なアートとかありますね、なんか骸骨とか、なんか剣とかピアスとか、なんかそういう変なものをですね、まあ、強調するようなアートがあるんですけども、あ、それは世の言葉、暗闇に毒されている人がそういう作品を生み出すんですが、でも命の言葉に満ちている人はますます本来的な命を輝かせていきます、ね、あの命の美しさってありますね、まあ、赤ちゃんとか見てると本当にそうです。また健康美ってありますね。それに対してなんか不健康な美、ね、なんか体中にピアスとかつけて、入れ墨とかして、なんかそういうのを美しいとか、なんかそういう風に、するまあ、世の流れもあるんですけども、しかしそれは世の言葉です。それに対して命、御言葉によって養われる人は健やかで、命の美しさをますます輝かせていくようになります。皆さんはどの言葉を皆さんという皮袋に入れるでしょうか。皆さんという器、皆さんの思いという器の中にどの言葉を満たすか、どの言葉を宿らせるか。世の言葉、暗闇の言葉は皆さんに対してですね、拒絶をします。皆さんを死へと導きます。皆さんを突き刺して、そして悲しませ、その悲しみは死へと導きます。もし皆さんがですね、そのような言葉にとらわれたのであれば、別の言葉で皆さんの思い、心を満たせばいいわけです。イエス・キリストの御言葉、これを蓄えるんです。イエス・キリストを思い巡らすんです。イエス様がどのようなことをしてくださったか思い巡らしてください。皆さんがですね、その変な思いに駆られた時、信じる信仰もなく、ただ御言葉を唱えても無駄ですよ。そんな信じていないのであれば、それは無駄です。信じて、イエス様は生きておられ、そしてこの世界を作られ、今まさに私たちを共におられ、私たちを命へと導いてくださるお方だと、それを信じて御言葉を告白するのであれば、フェニキアの女のように力が出てくるんです。悪霊は逃げていくんです。暗闇は逃げていくんです。ですから皆さんの思いの中にですね、汚れた情欲が、付着してきてきた時、自分を打ち叩いても無駄ですよね。頭をペシペシと叩いても、そんな思いは去っていきません。御言葉を信じて、 イエスというお方を信じて、イエス様を助けてくださるお方だと信じて、ソロフェニキアの女のように宣言するならば、皆さんは野口からは暗闇の言葉は離れていきます。イエス様を御言葉で悪魔サタンの誘惑を跳ねのけましたね。御言葉によって跳ねのけた御言葉の剣、これは悪魔サタンに対しては唯一有効な攻撃の武器です。どうか皆さん御言葉をたっぷりと蓄えましょう。そして互いに命の言葉を語り合いましょう。皆さんのうちに、ね、思いが汚れた時、どうか生徒の交わりの中でですね、告白して助けを求めてください。あるいは何より有効なのは、皆さん自身がイエス様を信じてイエス様に直接助けを求める、これが最も有効です。キリストの言葉を皆さんのうちに豊かに務まわせましょう。そして知恵を尽くして互いに戒め、詩と賛美と霊の歌によって感謝にあふれて、心から神さんに向かって賛美しましょう。また皆さんは言葉によると行いによると問わず、全てイエス様の名前によってなしましょう。そうすることによって皆さんますます命に満ち満ちて、ますます命の美しさにをまとい、ますます周りの人たちを命で飲み込んでいきます。死は命によって飲み込まれるものです。どうか皆さん自身の器という、その思いという器の中、皆さんの心という器の中は御言葉、命の言葉で満たし、それによって暗闇を追い出し、ますます健康に命にあふれて生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方は召されてキリストと一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌うこの天聖一堂でありますように。どうか人間言葉、それを締め出し、口からベラベラしゃべるその唇をとどめ、唇からはただ人の命を養う、自分自身の命を、また自分の人生を清め養う有用な命の御言葉を、唇からは信仰を持って発し、そして命の豊かな実を刈り取る天聖の生徒たち一人一人でありますように。どうか暗闇の言葉から守ってください。どうか世の言葉から守ってください。世の誘惑に引きずり込まれることなく、命の言葉によって命に飲み込まれていく生徒たち一人一人であり、また生徒たちの周り、仕事場、家族、友人、知人関係でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。